それでは、私たちの、学びは5章からですね、画家の5章からです。こちら。前回は、ソロモンが愛した一人のシュラムの女と結婚し、初めての夜を過ごしたところまで読みました。まずその田舎にいる、肌が黒くなってしまった、ずっと外にいるのでね、黒くなってしまった娘をソロモンが女の中で最も美しい人よと呼びました。でそこで彼女は非常に不安を、この彼女、彼の妻になるということについては感じていたんですけれども、ソロモンが何度も何度も他の人たちよりも茨の中の、何ですか、百合の花って言いましたっけですね、そこまで言ってですね、彼は彼女を愛して、そして彼女もソロモンの名前を聞くと、もうそれがブドウ酒よりも甘いんだと、このように言っていました。でこのようにして彼女はソロモンのこの圧倒的な特別な愛によって、この安心が与えられ、安心感が与えられて、そしてソロモンに明け渡すことができたんですね。でこれが交わりのもといです。イエス様が私たちを特別に愛されているんだということを決して忘れないでください。何かいろんなことが起こったら、まずこれを疑ってみてください。イエス様に特別に愛されてるんだよ。その愛され方がたとえ一人でもご自分の命を捧げるほどにあなたは高価で尊いんだよということをですね、受け入れることによって初めてイエス様に全てを明け渡すことができますですね。で5章から今度は結婚した後の話に入っていくんですね。でそこにおいてもやはり性生活、夫婦の間でのこの生活がありますけれども、円熟していく姿を見ます。その愛のすれ違いが起こるんですね。で結婚までに至る心の準備というのがとても大事であると、同じようにそれ以上にその初めの愛をその結婚後にいかに継続できるかということも大きな課題というか、その、大きな使命なんですね。でそれが、この5章以降に書いてあります。で1節まで読んだんですね。だから本当はこれは5章っていうのは本当は2節から始まった方がいいんじゃないかなと私は思うんですけれども、2節からに今日はなります。私は眠っていましたが心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声、我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は梅雨に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。これはソロモンが言ったんですね。で私は着物を脱いでしまった、これシュラムの女ですね、どうしてまた着られましょう、足も洗ってしまった、どうしてまた汚せましょう、私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました、私の心はあの方のために立ち騒ぎました、私は起きて私の愛する方のために戸を開けました、私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が缶抜きの取っ手の上に滴りました。そしたら戸を開けたらもういなくなってたというのが6節に書いてあります。これは、夢の中の出来事です。2節の初めをご覧ください。私は眠っていたけれども心は覚めていたという表現ですけれども、つまり夢を見ていたんですね。で彼女はこの夢を見る中で その自分の心の中で起こっている、まあ、実際にも起こっていることを話している、その恐れですね、それを話しています。で、3章の中で私たちは実際はもうそれも同じように、この3章の一節を見ると、私は夜床についても私の愛している方を探していましたと、やはり夢の中の話をしているんですけど、実際には起こってないんだけれども、その3章の方では何かといったら、その結婚する直前も婚約の状態の時に、その探していって、ようやく彼を見つけて、もう絶対に話さないぞっていう、その彼がいなくなってしまう、この結婚が破棄されてしまうのではないかという、この一末の不安というものがあって、その熾烈なせめぎ合いというか、前回学びましたよね。で、そのことがこの夢の中に出てくるわけなんです。で、今回も同じで、このソロモンに対して、ソロモンがこの、まあ、夜を過ごしたいと思っているにもかかわらず、彼女が面倒くさくて拒否してしまっているという中のものを、この夢の中で見てしまっているわけなんですね。この着物を脱いでしまったというこの言葉があります。3節、どうしてまた着られましょう、足も洗ってしまってどうしてまた汚せましょうと。まあ、これ簡単に言うとお粗末な理由なんですね。めんどくさいということなんですよ。で、夫が願っているのに答えないという過ちを彼女は犯し、実は新約聖書で夫婦関係について具体的に教えてくれている箇所が第一コリントの7章にありますけれども、3節から5節ですね。あまりこういうこと勉強しないので、これ覚えておかれるといいと思いますね。この7章の3節から5節ですけれども、第一コリントですね。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い合ってはいけません。ただし祈りに専念するために、合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです と。このように、この、妻が夫の、この近寄ってきたのを自分の都合で拒んでしまうことを見ています。で、彼は非常に強く願っているのに、彼女はそれに応答しなかったということですね。で、午前中もお話ししてますし、前回もお話ししましたが、これが夫婦の関係にも当てはめることは夫婦の関係なんですけれども、今度はこの背後にあるこの神と私たちとの関係、キリストと教会との関係ということも同じことが言えるわけなんですね。イエス様はこの上もない愛を持って、その接しておられるにもかかわらず、私たちが日々の歩みで面倒くさくなってしまう、そのイエス様との親しい交わりを日々の歩みの中で、あ、これがありますから、あれがありますからと言って、そのイエス様と霊にあって交わらないというですね、で、そういう、この、戦いがあるわけです。忙しくなればなるほど、そのイエス様との交わりが、イエス様をこれだけ愛しておられるにもかかわらず、その親しい、麗しい、甘いその交わりを、拒否してしまう、そのことによって失うものは大きいです。6節をご覧ください。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が呼んでも答えはありませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。先ほど紹介した3章の結婚直前の夢では、夜回りに彼女は同じように会ってますけれども、ソロモンを夜回りの人たちが探してくれたというのが書いてあります。で、ここでは打ち叩かれてるんですね。 おそらくこれは夢の中のことですから、自分の在籍感を表しているんだと思います。ですね。で、そのことがでもソロモンへの愛を掘り起こすきっかけになったんですね。今エルサレムの娘たちに、私が愛に病んでいると言ってくださいと言ってます。このようにですね、一時的に彼女は拒否したつもりだったんですけれども、実は自分がソロモンの愛によって守られていること、ソロモンと一緒にいること、このことをですね、その一時的な自分のその、自分のことを優先したがゆえにですね、失われてしまった。つまりイエス様との関係に当てはめるならば、イエス様の御臨在が分からなくなって、普段は普通にイエス様によって守られている、でもそれさえも当たり前のようになってですね、そしてイエス様との交わりがこの自分の方から拒否してしまうとですね、その後で気づきます。いかにこの御臨在がイエス様が共にいて交わることが尊いものだったかを。そこで今彼女が愛に病んでいると言ったように、そのもう一度イエス様との親しい関係に戻りたいと願うわけなんですね。そこで9節です。女の中で最も美しい人よ、あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか。あなたがそのように私たちに切に願うとは、あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか。ここをとっても大事な質問をエルサレムの娘たちが行っています。愛に病んでいると彼女が言ったことに対して、そのソロモンへの愛を取り戻させるために何が優れているのですかとあえて質問したわけなんです。今喪失感の中にあるから助けてっていう感じでのソロモンではなくて、ソロモンこそが自分にとって愛する方だということをはっきりとさせなければいけない、ゆえに言葉を持って回答させようとしたわけなんです。とっても大事ですね。これ私たちが愛について、また何を信じ何を大事にしているか、それを聞かれたときにはっきりさせることができるのであれば、その愛は神聖本物だということを示しているわけなんです。10節をご覧ください。私の愛する方は輝いて赤く、万人よりも優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目ヤシの枝で、カラスのように黒く、その目は乳で現れ、池のほとりで休み、水のほとり、流れのほとりにいる鳩のようです。その頬は良い香りを放つ香料の花壇のよう、唇はもつ薬の液を滴らせる百合の花、その腕はタルシシュの宝石をはめ込んだ金の棒、体はサファイアで覆った象牙の細工、その足は純金の台座に据えられた大理石の柱、その姿はレバノンのよう、杉のように素晴らしい、その言葉は甘いブドウ酒、その方のすべてが愛おしい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。ですね。このように彼女は頭のてっぺんから足のつま先まで彼がいかに優れた方かを語っています。この頭の純金というのが、これね、そのまま純金というのではなくて、おそらく王冠の話をしていると思いますですね。で、王服をおそらくは身につけているんだと思うんですね。この腕が金の棒とか足が大理石の柱っていうのはですね、これは、この肉体の姿ではなくて、王の栄光を表している服を身につけているのではないかと。またはそのそばにある椅子かな、わかんないですけれども、それを表しているわけなんです。だからソロモンが他の誰よりも増して優れている方であり、その栄光をじっくりと見て、この方を愛していると告白しているわけなんです。彼女はこの栄光の王様と交わっている、栄光の王と愛し合っているということを忘れてしまっていたんでしょう。その恵みを、簡単に言うと安価な恵みに変えてしまったんだと思うんですね。 実際にこの安価な恵みという言葉を使ったのがボンヘファーという人がね、クリスチャンがね、恵みというけれども安価な恵みという言葉をね、犠牲が伴わない恵みということで、この彼は話してましたが、でそれをですね、反省し、彼への愛をこうやって新たにしたわけなんです。つまりイエス様との関係においても同じで、私たちがともするとイエス様が助けてくださる方であるかもしれないけれども、それ以上の方になっていない、いつの間にかことが起こるわけです。イエス様の姿もこのソロモンと同じように、午前中に少し読みましたが、黙示録の13節から15節に使徒ヨハネに現れた栄光のイエス様の見姿ですね、この輝きを持っているわけなんです。他のものよりも優れているよということがとても大事なんですね。これをですね、はっきりとはっきりとさせてください。もしはっきりとさせたかったら、ヘブル人への手紙、これはですね、有益です。ヘブル人への手紙で英語で学ぶとすごくわかるキーワードがあるんです。ベター、これ日本人もわかりますよね。ベターなんですね。より優れ、さらに優れたという、そのユダヤ人のクリスチャンたちは、この迫害、不信者のユダヤ人たちから迫害を受けていたんですね。でそれで初めは本当に熱く愛し合って、そしてこの迫害にも耐えていたんですけれども、次第にですね、心が折れてしまって、ユダヤ社会の中に埋没してしまいました。していきそうになりました。でその中でですね、ユダヤ人にとってとても大事なものを、このヘブル人への手紙の著者はですね、いろいろ列挙していって、なおのことイエス様は優れた方なんだよ、もう圧倒的に比べるほどのできないほど第一の方なんだよ、優れてるんだよということを話してるんです。例えば御使いよりもはるかに優れた御子である方ですね。そして次にモーセが出てきますけれども、モーセは神の家に仕えるしもべでしたけれども、御子であられるイエス様はその神の家を治める方であるですね。今度はアロンの祭司職が出てきますけれども、その祭司と言っていても、イエス様はメルキデゼクの位に習うその永遠の祭司であるって話が出てるんですね。そして今度旧約聖書が、この旧約聖書というか旧約のこの生贄の制度ですね、書いてありますけれども、新約においてはですね、ただ一度ご自身が生贄となって、そしてこの肉体という垂れ幕を通して死聖所に入られたというふうに、この私たちがこのいつの間にかこの世の中にあるこのものですね、良いものと言われているものの中に埋没していってしまうかもしれない。しかしイエス様ははるかに優れた方なんだよということをですね、この見ていく、この礼拝そのものはそうですね、礼拝賛美をします。どうですか皆さん、賛美で元気になりません？なんでか分かります？それはイエス様がイエス様であるようにちゃんと崇めているからです。イエス様という言葉だけになっちゃうんですよね、賛美してないと。けどイエス様がイエス様、神が神であるように、これを英語で言うとマグニファイという言葉ありますけど、崇めると訳されますが、これはもっとこう広げていくという意味ですね。その方がその方であるように。でこれをですね、今このシュラムの女がソロモンに対して行った行為なんですね。そこでまたこのエルサレムの娘たちが出てきます。女の中で最も美しい人よ、あなたの愛する方はどこへ行かれたのでしょう、あなたの愛する方はどこへ向かわれたのでしょう、私たちもあなたと一緒に探しましょうですね。どこ行ったのか、じゃあ探しましょうと。そしたら、見つけたんですね。もう簡単に、私の愛する方は自分の庭荒涼の花壇へ下って行かれました。庭の中で群れを飼い、ユリの花を集めるために、私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの、あの方はユリの花の間で群れを飼っています。実はソロモンは遠くに行っていなかったんですね。自分の庭にいると。そこにソロモンが再び現れたので、娘たちに探してもらわなくてもよかったんですね。群れを飼うと言ってますけれども、ソロモンが普通にイスラエルの民を 牧しているこの羊飼い、この王として、この治めていたんでしょう。で、ユリの花の間で飼っていると。これはですね、彼のその発する言葉がですね、とても甘いことを意味しています。この先ほどですね、彼が唇がもつ薬の液を滴らせるユリの花っていう感じですね。だから彼のことを言ってるんですね。そうやってソロモンが戻ってきてほっとしているわけなんです。で、ここまでがおそらくは夢の内容です。で、次に実際にソロモン自身がですね、彼女を褒めたたえます。我が愛する者よ、あなたはティルサのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。あなたの目を私からそらしておくれ。それが私を引きつける。あなたの神はギルアデから降りてくるヤギの群れのよう、あなたの歯はアライバから登ってきたメヒツジの群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの方は顔覆いの後ろにあってザクロの片割れのようだ。以前結婚した時のように彼女をソロモンは褒めたたいてますが、髪や歯や頬を見てますけれども、結婚式の時と違うのはこの旗を掲げた軍勢のように恐ろしいという、ここでは彼女は王妃としての衣装を着てるんでしょう。その光り輝いている、威厳がある、その美しさにソロモン自身がもうちょっと圧倒されてしまって、もう 見ることもできないほど美しいということですね。今思い出したのが、何でしたっけ、イギリスのダイアナ王妃ですか、結婚式ですね、ウェディングドレス何メートルあるんだろうというね、あれよりももっとすごかったと思いますが、その栄光にこの着飾っているですね、王妃として、まあ、あれは結婚式の花嫁の衣装ですけれども、そうではなくて王妃としての衣装をですね、着ていてこのように感じている。で、そこでその威厳が出ているのはこのティルツァとかエルサレムっていう言葉にもあるんですね。このティルツァというのは後に北イスラエルの国でサマリアの前に首都になるところなんですね。で、エルサレムはもちろん、ユダの国の首都であります。で、イスラエルのこの美しさの栄光であなたは輝いてますよと、つまりこの国の王の王妃としてのこの威厳を持っていますということなんです。考えてください。これ田舎娘だったんですよ、彼女は。けれどもここまで立派に彼女は王妃としての輝きを持っていたわけなんです。で、次8節です。王妃は60人、そばめは80人、乙女たちは数知れない。汚れのないもの、私の母とはただ一人、彼女は私の母の一人子、彼女を産んだ者の愛する子。娘たちは彼女を見て幸いだと言い、王妃たち、そばめたちも彼女を褒めた。暁の光のように見下ろしている、月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの、それは誰か。ここで、60人の王妃とそばめが80人と書いてあります。しかし第一列王記は王妃が300人、そばめが700人なんですね。ですからここは画家は、かなり王政ソロモンの治世のその初期の方なんでしょうね。まだそれほど多くなっていない、その時に書かれた、画家っていつぐらい書かれたんですかって質問を受けたことあるんですけども、わからないやとかって私言ったんですよね。でもここを見ると初期だなっていうのは感じられます。で、彼女とその他の女たちを比べているところで、汚れのないもの、鳩はただ一人とですね。で、実家の中でも彼女は特別な愛されている女の子でした。 その母の独り子、彼女を産んだ者の愛することで、後でね、この彼女はソロモンを母の家のところまで連れていくんですね。だからやっぱりシュラムの女にとってはここは特別な場所だったんですが、愛されていた場所ですね。そしてですね、驚きはですね、王妃とそばめたち、これ午前中もお話しましたが、褒めてるんですね。褒められます？褒められないよ。男でもわかるよ。妬むよ普通。でもそれ飛び越えちゃってます。おそらくその戦いがこの前半に書かれてたんですね。彼女は不安で不安でしょうがなかった。でも彼女はちゃんと王妃としての威厳を持って、このその美しさを持って前に立っていることができているわけなんです。でその威厳についてですね、午前中の礼拝で学んだんですよ。ここの箇所ね、私たちが暁の光を待っている、これは私たちの心の内で起こっていることです。で私たちが月のように美しい、これは世の中、このまだ未信者の方々が私たちを見るときに、この神キリストの栄光を表している。で今度は太陽のように明るい、イエス様ご自身が、私たちこの神ご自身がイエス様にあって、キリストにあって私たちを見ておられる姿で、次に旗のように、この軍勢のように恐ろしいというのは敵に対してですね、サタンや悪霊どもに対して恐ろしい存在なんだよと、このような大きな大きな栄光と威厳と、そして使命を持っているのが教会であります。そして11節です。私はクルミの木の庭へ下っていきました。谷の新緑を見るために、ブドウの木が芽を出したが、ザクロの花が咲いたかを見るために、私自身が知らないうちに、私は民の高貴な人の車に乗せられていました。帰れ帰れ、シュラムの女よ、帰れ帰れ、私たちはあなたを見たい。どうしてあなた方はシュラムの女を見るのです？二つの陣営の舞のように。この庭という言葉を使っていますが、これはですね、文字通りの庭の場合もあるんですけれども、この画家の中でこの私的な領域、そのもうプライベートな場所、あるいは自分の体そのものを指す時もあります。でソロモンとの間に芽が出てきたか花が出てきたかと迷っているのが今ここに書かれていることなんです。つまり自分が拒否してしまったために、失われたその愛が再び芽を出して回復したかしらと思いあぐねている部分なんですね。実が結ばれるって時間がかかる、育てなきゃいけない。愛ってそうですね、育てていくものです。そしてその愛の営みが、シュラムの女とソロモンがお互いに相手をものすごく評価した、高いところに置いた、そこから始まって、いるわけなんですね。ですから私たちもイエス様との関係の中でイエス様を崇めていく、この回復が必要です。退屈な営みの中で一部としてしまっている、この生活の一部にイエス様がいるではなくてですね、崇めていく。そして神イエス様ご自身は私たちを恵みの中で引き上げてくださるんです。でこのような形でこのやり取りをしていく中で、神は聖霊によって実を結ばせてくださるんですね。ぜひですね、このことを大事にしてください。育てているんだと、愛というのは育てて育んでいるんだということなんですね。でここで2つの陣営の舞のように、どうして女を見るのか、これね、別訳訳の直訳はマハナイムっていう舞なんですね。マハナイム、マハナイムと言ったら思い出す人は思い出せるでしょう。ヤコブがエサウと会うときに、御使いの軍勢がついてきたわけですね。 だからヤコブもあの時不安だったんですね。エサウに会うことが不安でした。最後は見つかりと格闘しました。そして太ももの関節が外されましたが、神がエサウを守、エサウから彼を守ってくださった。つまり今ソロモンとの愛の営みをですね、神の御使いが守ってくれるんだということですね。で、今この高貴な人の車にいきなり乗せられたんですね。つまり王妃としてですね、乗せられてソロモンのところまで行くわけです。そして7章を見ると、そのソロモンが女を見ている言葉が書かれています。高貴な人の娘よと。サンダルの中のあなたの足はなんと美しいことよ。あなたの丸みを帯びた腿は名人の手で作られた飾りのようだ。あなたの頬杖は混ぜ合わせたぶどう酒の尽きることのない、丸い、杯。あなたの腹は百合の花で囲まれた小麦の山。あなたの二つの乳房は双子のカモシカ、二頭の子鹿。あなたの首は象牙の櫓のようだ。あなたの目はバテラビブの門のほとり、ヘシュボンの池。あなたの花はダマスコの方を見張っているレバノンの櫓のようだ。わかんないね、私たちね。イスラエル旅行に行ってもなんとか、こんな感じなのかなっていうぐらいですから、難しいですよ。で、あなたの頭はカルメル山のようにそびえ、これなんとなくわかるかな。あなたの乱れた髪は紫色、王はそのふさふさした髪の虜になったと。以前結婚衣装を身につけた花嫁であるシュラムの女をですね、覚えてますか。目から見てですね、そして下の方まで胸のあたりまでこう見てったんですね。ここはですね、彼女はサンダルを履いてるけども全裸になってるんでしょう。そして下の方からこの上までをじっくりと見ているわけなんです。そして6節で、ああ慰めに満ちた愛よ、あなたはなんと美しく心よいことよ。あなたの背丈は夏目ヤシの木のよう、あなたの乳房はブドウの房のようだ。私は言った、夏目ヤシの木の上りその枝をつかみたい。あなたの乳房はブドウの房のように、あなたの息はリンゴの香りのようになれ。あなたの言葉は良いブドウ酒のようだ。私の愛に対して滑らかに流れる、眠っている者の唇を流れると。彼女の愛を楽しんでいるソロモンの姿ですけれども、もうここまで読むとですね、こう分かってるかと思いますね。ソロモンの愛っていうのは肉欲ではないんですよね。単なるものすごい高いところまで彼女を持っていき、その恵みを彼も味わっている。だから愛しているんだと。あなたのここがダメだ、あそこがダメだと、その公平に判断しているようで、実は愛と恵みにおいてはそういう判断というのは非常にお粗末な行為ですね。嘘つきじゃないかって思うかもしれません。誰が見てもこれ標準はブスだよこの人は、って言ったらですね、その人はどこに愛があるか、世の中に愛があるんですよね、その世の中の標準に。しかし最も美しい高貴な人よですね。で、愛と恵みの中では事実そうなんですね。これがね、愛のね、難しいですね、このね、ダイナミズムというか構造というかですね。例えば今思い出すのは、貧しいヤモメがですね、本当に1レプタだけこう捧げたんですよね、献金箱に。そしたら最も捧げたって彼が言った、イエス様が言われたんですよ。最も捧げた、これなんですよ今この愛っていうのは、最も捧げた。その愛していくことですね。で、これができるのはイエス様が私たちを 愛しておられる、イエス様が共におられる、イエス様が私たちの間におられるということから経験することができるわけなんですよ。これ上からの賜物なんですね。この愛は私たちが一生懸命頑張ろうと思ってもできないです。イエス様の与えられる聖霊の賜物によってですね、この愛を、持つことができます。そして10節、私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋し慕う、さあ私の愛する方よ、野に出て行ってヘンナ樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいものも古いものもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。私はっていうふうに10節で言ってますけれども、このもちろんこれがシュラムの女です。でシュラムの女の方がこの野に出て行って夜を過ごしましょうと言ってるように率先していますね。覚えてます？これまではソロモンの方が率先して連れ出して、そしてソロモンの方が率先して連れ出してですね、そして彼女が応答するということだったんですけれども、この愛が成熟してですね、成熟して本当にその夫婦の交わりが、このなんて言ったらいいでしょうかね、もう完全にそのソロモンに委ね切っていられている。そして今度はソロモンを喜ばせたい、ソロモンにその示していきたいという今度は彼女の方からのアプローチによって、この野に出てってヘンナジュって書いてますけれども、この連れてってるわけですね。で8章の続きを見るとこれねちょっと難しいんですね。やっぱ画家って文字通りなのかその比喩なのかが難しいんですけども、8章の続きを見るとですね、彼女の実家田舎にソロモンを連れてっているような感じなんですね。連れてってって、そしてそこで、この夫婦の愛を確かめるという流れになっています。ですから今一気にこの王宮の中でのその王を尊びつつその夫である、で今度は王妃を尊びつつ妻であるというそういう営みから、今度は彼女はですねこの家族の方に行って、自分の実家ですね、そこはもう田舎ですよ、そこに何にもないんですよ、けれどもそこで本当に自分を大事にしている、自分が大事にしまた大事にされている家族のところで愛を楽しみましょうと、そこで愛をさらに確認できるわけです。いろんな富とか位とかがこういろいろくっついているところでも確かに愛は本物だったんですけれども、何にもないところでですね、シンプルにですね、本当に関係だけを持っていられるようなその2人の時間を今彼女が作ろうとしているわけですね。で彼女は木が芽を出したか花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかとやはり確かめていくんですね。でこれもさっきの続きですね、このイエス様に会って本当に身を結ばせている関係になっているかどうかということ、これをですね、確かめていく必要がありますね。イエス様も身によって彼らを見分けることができる。で何の文脈でそれ話されたかというと、偽預言者の文脈なんですね。で偽預言者というのは活動ができるんですよ。その預言もできるし悪霊追い出しもできるし、だそのいろいろ活動していてもイエス様と会う時にはもうあなたを全然知らないとまで何の関係も持っていることがないという偽預言者ですね。地獄に行くということですね。でそれほどその表立っては自分がパフォーマンスっていうか行為としては他の人と同じことはできていたとしても、本当にそれが愛から来たものなのかどうかっていうのは試されるわけなんですね。そして身が残るんですよ。必ず残ります。で化けの皮が剥がれるって言い方よくないんですけど、偽善のもともとの意味は仮面なんですね、このギリシャ語では。 だから演じることはできるんですよ、仮面をかぶって。でもそれが取れてくるんですね、主がなされていく、その関係の中でね、関係の中で、そのさっきこの家族のところに戻ったらですね、家族というか田舎の方に戻ったら、もうそれしかないですから、それを確かめましょうと言っているわけなんですね。八章です。ああ、もしあなたが私の母の乳房を吸った私の兄弟のようであったら、なら私が外であなたに出会いあなたに口づけしても誰も私を蔑まないでしょうに。私はあなたを導き私を育てた私の母の家にお連れして香料を混ぜたブドウ酒ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょうと。兄弟のようであったらって言ってますね。あの兄弟とそういう関係を持ってるとは全然そういう意味じゃないですよ。これそしたら読み間違いですからね。そうではなくてですね、これ説明します。中東では特にムスリムの人とムスリムのね社会を考えていただければいいんですけれども、親密さを表すことは外では決して絶対にしません。女の人は全て全身を覆うわけですよね、隠すわけですね。けれどもそれはいつも隠しているのではないんですね。むしろ家の中では外すんです。そして彼女たちのそのムスリムたちのね文化の中では、まあ、ちょっとねこれは男性の前ではちょっと申し訳ないんですけども、下着も発達しています。とってもこう見た目にいい下着がたくさん、だから普通に売られてるんですよ、この、ま、市場に行くとね。でその内なる美っていうのを持って、それはね親しい人に対して見せるものなんですね。で兄弟にも外に歩いてってその親しく、例えば手をつなぐであるとか分かんないけれども、そしてあとバスに乗る時でもですね、隣に男の人が座るっていうのはお兄さんだったら何の問題もないんですよ。つまり家族の中での愛、異性であっても家族と一緒にいるというのは、その私たちが考える以上にその中東の人たちにとってはもっと親密で結びつきが強いもので、ということなんです。で彼女はそれを求めたんですね。それを求めてました。特にお母さんの話もしていますけれども、お母さんからとっても愛されていますですね。でそのそれほどこのもっとなんていうのかな、彼女の中でこのたった2人だけのっていうなんか個人主義的なねこの愛ではなくてですね、もう本当に外に出てもこの自信を持ってですね、この2人が2人の関係をですねこの言い表すことができるような、でそういうところに彼女にとってはもう大きなステップです。また大きなステップなんですね、これは。それをですね、この言い表しています。あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるというように、エルサレムの娘たち、私はあなた方に誓っていただきます。揺り動かしたりかきたれたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。わかります？ここの言葉って結婚する前に言っていたの、言い回しですよ。結婚する時まではこれをかきたてないでくださいと、つまりそれまで純潔を保ってますよという言い回しのところで言っているんです。で今彼女は改めてその初めにソロモンが自分を見て愛してくれる始まりとなったその田舎の家に戻ってですね、改めてですねその、初めの愛に戻るって言ったらいいかな、そこに今この、まあエキサイトメントを求めていってるわけですね。でこのあなたの下の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるというように、このように、こうくっついて生きたいですって、家族と私たちが、この私と家族が本当に一心同体であると同じように、あなたとも一心同体でいたいですって、でこのように、表現しているわけなんです。 そして10節です。私は私の愛する方のもの、あの方は私を、あ、間違った、ちょっと飛ばしたな、ごめんなさい。待ってくださいね。5節か。どうしてこうなったんだ。あ、はい、すいません。はいはいはい。私の愛する方に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために産みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が産みの苦しみをしたところ。わかりますか。ここでね、5節は、かつてエルサレムの娘たちがこの花嫁のシュラムの女を言った時に使った言葉に近いです。3章の6節ですね。持つ薬や乳香、貿易商に習える香料の粉末をくゆらして煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰と、こう言ったんですね。これは彼女が花嫁として夫のソロモンのところに行くときに荒野からっていうふうに言ってますけども、このガリラヤのですね、シュネムのところからこの車に、ソロモンがこしらえた車に乗っててですね、そしてこのエリコのあたりを曲がるんですね。今でもイスラエルではこの視界の上のところのエリコのあそこと視界との間に一番1号線っていうのが入ってて、走っててエルサレムに行って、エルサレムからテルアビブに行くんですけれども、そこのところはですね、もう急な上り坂になってます。逆に言うと急な下り坂になってますね。でそこのところはもうユダの荒野と言われます。そこに今でもベドウィンの人たちが住んでます。そのもう荒野なんですね。でそこから上がっていくと今度は逆ですね。愛するものに寄りかかって荒野から登ってくるというのは、今度はガリラヤの方にですね、シュラムの、シュネムの方にやってきている人は誰でしょうと、ソロモンのことを言ってるんですね。で逆方向で言っていて、そして私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせたと言っていますけれども、以前ソロモンを見てシュラムの女が2章の3節で、林の中のリンゴの木のようです、私はその陰に座りたいと切に望みました、その実は私の口に甘いのですとシュラムの女が言ったのと同じ言葉ですね。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせたと、でこのように応答しているんです。そしてお母さんの話をしています。産みの苦しみをしたところと。だからこの赤ちゃんがこの生まれるという、その本当に母体を持ってですね、この赤ちゃんがそこから出てくるという、そこまでの近い関係ですよね。まあ、赤ちゃん出てきた後もお母さんのお乳の中でね、そこまでの近い関係のところで今度は自分たちが一つになっているということを表しています。だからその 親密度がもう今こう最高、この一番頂上になってるんですよ。そして私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は 死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。今ものすごい妬みを伴った熱い愛ですね。ここにまで至りました。でこれも切り離すことができないと、もう財産なんてただの蔑みですよと、もう離れないほどだから妬みが伴う。それどんな日も、どんな試練も、どんな洪水とかっていう試練も、何も私たちを邪魔することはないという愛の、この母が赤ちゃんから出てくる、そのようなところの親密な結びつきほど今ここでソロモンと一つになれているんだということなんですね。でこれが結婚のイエス様が言われていた定義ですよ。覚えてますか。マルコの、ところで、それゆえ人は父と母を離れて妻に結びついて、二人のものは一心同体となるのです。それでもはや二人ではなくて一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません、という強い結びつきを話しておられるわけなんですね。そして、 もう一度ですね、この愛の熱さ、情熱っていうか、思い出していただきたいんです。イエス様が語られている愛っていうのは、この弟子たちに示した愛ですけれども、覚えてますか、あの肉の家族でさえよりも、これよりももっと強いことをお話になってるんですね。何度か話してます。例えばイエス様が御言葉を教えられていた時に、マリアとか兄弟たちが、あの弟たちがやってきたんですよね。でその時にですね、あなたのお母さんが呼んでいますとか何だかって言われた時に、私の母は誰ですか、私の兄は誰、あの兄は妹は誰ですか。神の言葉を聞いて、それを聞いている人たちが私の妹であって兄であってと、こう言ったんですよね。ですからそこまでの愛なんです。で私たちがなんか自分を持ってなんかイエス様に付き合う、でこれがまずいんです。まずいんですよ。だってイエス様がそこまでやってくださったんですから。でどこまでやってくださったかって言ったら、この勝因を押されたっていう、聖霊によってね。だからつまりここでも、封印のように私の腕につけてくださいとか、封印のようにあなたの心臓の上にくっついて離れないということを、例えばエペソの1章の13節で、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、またすなわちあなた方の救いの福音を聞き、それを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因を押されたんですよと、このことですね。そして今度、この終わりに差し掛かってますけれども、このお兄さんが話している言葉ですね。そのシュラムの女のお兄さんたちです。私たちの妹は若く乳房もない、私たちの妹に縁談のある日には彼女のために何をしてあげよう、もし彼女が城壁だったらその上に銀の胸壁を建てよう、彼女が戸であったら杉の板で囲もう、で私は城壁、私の乳房は櫓のよう、これはあのシュラムの女が本人が言ってます。それで私はあの方の目には平安をもたらすもののようになりました。ここで何言ってるか、この乳房もないという言葉が、あのこの若くて、これ少女のこの話ですよ。まだ幼い子っていうことですね。で兄たちが、あのおそらくお父さんが早く死んだんだと思うんです、この家庭は。兄たちが妹をしっかりと守ってたっていうことです。ソロモンが、ソロモンの妻になる、あの自分、彼女が愛する人ができて、そして結婚する時まで、その変な男を寄りつかないようにですね、そしてあとはその彼女が間違いをしないようにですね、お兄さんが守ってあげましたと。で彼女も自信を持ってるんです。私も守ったんですよと。そしてソロモンが平安をもたらす、その私があの方の目には平安だから、安心してですね、結婚ができるようにしてくれましたと、そこまで言ってる、この家族ぐるみでこの結婚が成功しているんだということを表しているわけです。そして11節、ソロモンはバールハモンにブドウ畑があった、彼はブドウ畑を守る者に任せ、おのおのその収穫によって銀千枚を納めることになっていた。私が持っているブドウ酒が、私のブドウ畑が私の前にある。ソロモンよ、あなたには銀千枚、その身を守る者には銀200枚。ここもね、結構難しいですね。11節はね、これ実際のブドウ畑だと思うんですね。でそこでそれを守る者たちにはちゃんとお金を、処方酒を与えているではないですかと。でも次の12節は、私が持っているブドウ畑が私の前にあるっていうのはですね、これ彼女自身のことだと思うんです。そして お兄さんたちが彼女を守っていたブドウ畑のこの守り人というか、監視役というか、ね、育てていた人というか。そしてですね、このようにして、結納金払ってよ、ちゃんとっていうことですよ。でもそれだけの報酬っていうか、それだけの、 ことを彼らはこの私を育てるためにしてくれたんだよということですね。これね、大きなことですよ。この王というのは何でも絶対的な権力を持ってますから、その下にいる者たちは捧げはするけどもらうということはできないけれども、今本当に対等な関係で、そのソロモンのところに嫁いだ人なんですけれども、今きちんとこの彼らに対しても敬意を払っていくということをしているわけなんですね。そして最後に、庭の中に住む仲間たちはあなたの声に耳を傾けている。私にそれを聞かせよ。今私に、ソロモンがこのシュラムの女に、私にその声を聞かせよと、兄たちにも聞こえるようにしなさいと、で家族の中で公にするんですね。14節、私の愛する方よ、急いでください。荒涼の山々の上のカモシカや若い鹿のようになってくださいと。でこの言葉も、以前デートしている時に彼女がソロモンのことを思って話したわけなんです。つまり初めの愛に戻ったんですね。そしてその中でこの思いを、なんていうのかな、新しくしてるですよね。新しくしてる。すごいですね。すごいです。もしかしたらこの二人はこの後どのぐらい経ったのか分かんないけどね、数年経ってるとか10年経ってるとか分かんないですよ、結婚してから。けどまた新たにね、戻っている。そしてこれで終わってますけれども、実は私たちの愛するイエス様が戻って来られる時も、同じ愛を持って私たちは待ってるんですね。創世記じゃなくて黙示録の最後って何で終わってるか分かります？何で終わってるかというと、この掛け声なんですよ。しっかり私は来ると言って、聖霊も花嫁も言うと、来てください。これらのことを証しする方がこう言われる。しっかり私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。だから決して画家は夫婦だけのものではありません。私たちがここまでの純粋な愛を保っていることができるか、午前中お話しました。初めの愛、イエス様に対する愛が冷えてしまっていないか、今度は互いの愛、兄弟に対する愛が冷えてしまっているのではないか、その戦いの中にいるって話をしました。エペソの教会はですね、ちゃんとイエス様の名前を守って偽りの人たちを退けてですね、きちんと耐えて忍耐していたけれども、では初めの愛からはどうなのか、離れてしまったよとイエス様が言われて、もしこれで悔い改めなかったら燭台を外す、つまり私はここのところからいなくなるよと、臨在がなくなるよって言ってるんですね。これ怖いですね。さっきのシュネムの女と同じですよ。なんとなくこの日常生活の中にあるイエス様が一部になってしまっている。しかしその時には臨在というたっといたっとい私たちの贈り物ですね、イエス様の、これを失ってしまうんだよということであります。でこのまま聖餐式に入ります。